81.3 J-WAVE SPARK。
時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは。キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日の J-WAVE SPARK 今夜もスタートいたしました。いやー、先週は祝100回記念ということでね、安藤浩平と高木翔太、そしてイタリアから電話でオスリンがね、駆けつけてくれまして、あんかけパスタのね討論会なんてしてましたけれども、どうですか、すごい盛り上がってたよね。もう盛り上がりすぎて、浩平くんのアルバムの下りが盛り上がらない盛り上がらない後から聞いても盛り上がってねえなみたいな。まあそりゃそうだよね、盛り上がってない現場だったから、後から聞いてもやっぱり盛り上がってないなと思ってねでもあれ俺悪くないよね、浩平くんのテンションがさちょっと違ったもんね。あれはまあまあまあいいんですけどね。まあでもああなっちゃうはなっちゃうよね。音楽の話するとやっぱこうな、ああ なるね。本当に真剣にやってるというか、もちろんね、ではありましたけれど、まあでもね EP も出たことですしね。まあでもちょっと俺腑に落ちないのがあって、あれなんですよ、この間の放送、先週の放送で僕食べたでしょ。食べて、まあ、結論は一応出しましたが、俺の中ではスタッフも食べてスタッフの意見も聞きたいっていうのはあったんですよ。ただちょっと準備の料理の準備の都合でスタッフが食べるで、スタッフの意見を聞くところまでは放送で間に合わなかったのよ。食べました、あの後。え、食べてない、食べてないんだ。え、食べたの、じゃあ、え、食べた、山村さん食べた、山村さん、滝沢さん食べた、
ソニーチームもね食べて
る。ああ、まあ石原さんはいいんだけど、石原さんはまあ何でも食べれればも、ね、食べれれば美味しいタイプだからいいんだけど。え、二人どうでした、山、え、山村さんどう、
胡椒
強
い、え、胡椒強いけど、
うん、
意外に食べれるなっていうのは、
あ、意外に食べれるな、はい、滝田さんどうでした。ああ、やっぱおおむね俺と同じ、まあ煮え切ってないちょっと煮え切ってないよね。で、そう、俺あんかけパスタのソース、レトルトのソース持って帰らせてもらったんですけれども、それね番組のねツイッターにも書かれてましたけれども、まあ持って帰りましたよ。それはだって買ってきてくれたんだもん。それ持って帰りましたし、まあちょっと家で本当にちゃんと料理して食べてみようかなっていうのも思ってますし、まあ奥さんに食べさせてここでもうはっきりさせようかなっていうのもありますよね。もうだからみんなこういう感じでちょっと中立寄りだから、もうそこで最初そこかなっていうね
なんだ
っていうのもありますよ、うん、まあ来週ぐらい、ちょっとまだ食べれてないんですけどね、来週ぐらい、この1週間で食べれるかなとは思ってますけれども、はい。そう、まだあったよねまだ引っ張ってまだ日ね、まあまあまあ、もう終わったものとはしますよ、もちろんね、はい。今夜のスパークチューズデーは私新井和樹の選曲をお届けしながら、新弟子さん投稿企画も開催していきたいと思います。それでは始めていきましょう。新井和樹がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。六本木ヒルズ33階の J-WAVE からお届けしております新井和樹がナビゲート J-WAVE スパークチューズデー。先日佐世くんのトランペットのね、佐世くんのライブがありまして、定期的にねやっております。もうだからこのラジオでももう5回ぐらい喋ってるのかな、 4,5 回多分話してるよね。まあ今回も非常にエキサイティングなライブになりましてですね、まあ、ちょっと久々だったんですよね、佐世くんのライブ半年近くかな空いたので、もうみんな変拍子ができずですね、リハーサルはもうやっぱマジやばいみたいな、曲がやっぱ抜けちゃうから、佐世くんの曲というか、まあやらなきゃ抜けるじゃん。でまあ家でね練習するってわけでもないから、やっぱそのリハーサルでボーンってやるから、みんななんかあれみたいな、6つみたいになってて、すごい状態のまま本番大丈夫かなっていう感じでこう臨んだんですけれども、まあかなりすごいエキサイティングなライブになりましたね。ただもう弦をね、ベースの弦を張り替えていったんです、今回久々の佐世くんのライブだし弦を張り替えておこうって、まあ、消耗品ですから弦ってね。 でまあ好みによるんだけど、弦ってあの新しい方がギラギラするんです。なんかパキパキというかこうキラキラしたというかちょっとこうブライトな感じの音になるのね。で、まあ、よく死んだっていう表現をするんだ。弦が死んでくるとあのちょっとこうなんて言うんだろうな、レンジが狭くなったりとかしてちょっとぬめっとちょっとウェットな感じになっていくんですね、うん、でまあそれが好きな人はもちろんそれで張りっぱにするし、それが嫌な人は頻繁に張り替えるしっていう感じで、僕はあの結構張り替える派なんですよそもそも。でキングヌーのあのライブの時もライブの度に変えてはいるのね。でもそれはまあやっぱ常に 100% でいきたいから、まあそのパーセンテージで言うと75% ぐらいになっちゃってるから、本来別に使えるんだけど、まあキングヌーだしライブだし、まあやっぱり 100% でいこうよってことで変えてんのね。ちょっとだから贅沢な使い方をしてるわけよ。だ本来はこうちょっとまあ40とかまで使いたいわけ、普通だったらね、うん。でまあそんなに別にすぐ死ぬものでもないんですけど、まあやってると。で佐世くんのライブやってね、で僕手汗書くんですよ、割と手汗マンなわけ。そう今もちょっと、まあ、まあ手汗マンなわけですよ、ちょ緊張するとね、うん。でもその毎曲毎曲終わった後の手汗がやばいわけ、もう超やばいの。だもう終わって超エキサイティングしたんだけど、ライブ自体はもう終わって弦触ったら 30% ぐらいになってるんですよ、もう弦のもう HP が。もう交換しなきゃじゃんと思って昨日交換したのに、前日にね交換したのに、いやもう帰って交換しなきゃみたいなぐらいエキサイトしてですね、いやもうすごいライブだったな。もうね毎回言ってるけど来てもらったねお客さんは分かると思うんですけど、まあ、君島もそうだよね、君島もそうだし佐世くんもそうだし、こうその場でのあの感じっていうのはね、うん、やっぱりこう何も物にもね変え難い尊い瞬間たくさんありましたけれどもね、いやーすごいライブだったな今回もな、うん。なんか MC で言ってましたけども、レコーディングも今年やるとかやらないとかっていう感じでね、うん、言ってたんでね、撮るんじゃないですかねレコーディングね、うん、新曲も溜まってますからね、はい。なんでお楽しみにしていただければと思います、うん。あとこの1週間ねあのライブも行きまして、あの愛子さんのライブにちょっと私行かせてもらったんですよ。この間の武道館のライブね行かせてもらって、すっごいライブだったのよ。で武道館だったんですけれども、初めてライブに行かせていただいたのね僕は。そうでまずいろいろ衝撃的だったんだけど、まず3時間ちょっとやってたの、アンコール込み込みで。すごくない？マジですごいよね。で本人公表してるからいいと思う、言ってもいいと思うんですけど、48歳なんですよ年齢がね。48歳で3時間ライブやってんだよ。キングヌーン31歳で1時間40分ぐらいしかライブやんないんだよもうちょっとやってますか、さすがに盛りましたか2時間ぐらいですね、2時間弱にしとこう。ちょっと盛っちゃった、俺も言った瞬間盛ったって思ったからちょっと反省したから許してくださいそこはね。ちょっとそこはちょっと盛り癖出ちゃったな、それは申し訳ないです。2時間弱ですよ、まあ、2時間か。マジですっごいなと思って、俺ら48になった時あのライブは絶対にできないというか、それをちょっと思い知らされましたし、あとファンの人と普通に会話すんのね、MC 中に。あいこーみたいな、みたいな、ちょっと話聞いてほしいんだけどみたいな、あーまあ一人一回だけどいいよみたいな、一人一回まで OK なんだみたいなマジですごくて、いやあれはね結構ね衝撃的でしたね。で 私はそのみんなの帰ってこれる場所になりたいのっていうふうに MC でおっしゃっててね。でまあその学生時代に来た、で、まあ、ちょっと空いて結婚した時に来るとか、それこそ子供が生まれて子供と一緒に来るとか、まあ離婚されてまた一人になってでも来るみたいな、そういう場所になりたいのみたいなことを言っててね、やべえな、もうディズニーランドじゃんみたいな本当にマジディズニーランドじゃんそれ、思考的には。だから私はもっともっとこれからも頑張りますっておっしゃっててね、マジですげえと思って、いやで、まあ有名なんですよね、ファンサー、ライブ中のファンサーがすごいみたいな、もうお客さんとも手もつなぐし、いやマジですごかったな。でね、あのご挨拶もさせていただいたんです、うん、で物販もお土産で渡してくれたのよ。そう、これお土産ですって、僕らももちろんね差し入れ持っていた、ね、行ったんですけれども、これみたいな、もうお返しまで行ったでちゃって、その場でね、それもすごいじゃん人のライブに行ってこれっつってお土産持たせてくれることなんて、まあ、ないから、普通はもうそこでも衝撃的なわけ、えみたいな。で中身見たら結構ボリュームをいただいちゃいまして、中にはパンフレットもあったので、パンフレットも、もう全部本人がデザインしてるじゃないですか、物販とかも。で日記とかも書いてあって、日記、その愛子さんの日記も書いてある。で、あのサポートメンバーの一人一人の紹介もちゃんと書いてある。でちょっとファッション的な、そのなんていうスナップも全部わ乗ってる。厚さもすごいのよ、もうファンクラブじゃんみたいな、もうファンクラブでも、キングヌーのファンクラブとも比べ物になんないコンテンツの量でね。それをその平場の物販で売ってるわけじゃない。ファンクラブどうなってんのみたいな、これでこれなら どうなってんのっていう、キングヌーやばすぎる。でも俺らもやばい、愛子さんが激ヤバ、トップ激ヤバ、俺らが底辺激ヤバだからもうさ、マイナス50からプラス100見てるから150下がるの、そこにはやばいちょっとなんとかしないとっていう。ちょっと頼みますよ石原さん、なんか大丈夫、あれちょっと俺らやばいんじゃない、ちょコンテンツ、え頑張りましょう、もう本当に頑張りましょう、マジでちょっと衝撃的でしたね。いやそれをやっぱ何回も言うけど、22歳でデビューされて48歳でしょ、26年間じゃないですか。で昨日行ったライブもボリューム24なのよ、もうラブライクポップ24、ボリューム24でしょ、8箇所ね、マジでちょっとレベルが違いすぎてね、本当にいろいろ衝撃受けましたよ。いや素晴らしいライブでしたね。うん、まあね、もちろんキングヌーとはスタンスが違うからね、あの単純比較はできないですけれども、僕らでもちろん一生懸命やってますからね。いやでもすごいライブだったな。いやちょっと衝撃的でしたね、マジで。で最後アンコール2曲終わって、でありがとうございましたみたいな、メンバーみんなで来て出てきて、こうわーってこう何あれ、
手繋いであ
のあれやって、なんかお客さんまで盛り上がってて、そしたらもうやるっつって、そっから曲の打ち合わせして、そっから3曲やってたんですよ。いやすごくね、何やるか今から決めるっつって、で1曲かなって思うじゃん、もう2曲やってんから、その前にアンコール2曲やってんから、あじゃあもうラストねみたいな、いやーってなって、うおすげえみたいな、やるんだこっからと思って、で曲打ち合わせするからっつって、その間愛子さんにちょっとつないだりして、でメンバーで本当にこうどうするみたいな感じでやってんので、その後1曲と思ったら3曲で、そっから1曲終わって、うわ終わったと思ったら、歌いますっつってもう1曲歌って、もう1曲やんだみたいな、あでうわマジですごかったわと思ったら、 歌いますってもう一曲出したからね。でこれで最後っつって、あのスタミナもすごいし、いやすごいわ、本当に勉強になりました。本当に勉強させていただきました。ちょっとね、いやすごかったな、いろいろ考えさせられました。本当にいろいろ考えさせられました。はい、ありがとうございます。というわけでメッセージお待ちしておりますツイッター改め X の場合ハッシュタグ SB813 ハッシュタグ JV をつけてつぶやいてください。また番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからも送ることができます。僕への質問、悩み相談、番組でやってほしいことなどお待ちしております。番組のインスタグラムもあります。アカウントは JV アンダーバースパークアンダーバーキングヌでございます。ぜひフォローよろしくお願いします。さてここからはこちらのコーナーに参りましょう。クズをクズ子、荒弟子の皆さんの周りにいるクズな男性女性を紹介していただこうというコーナーでございます。それを反面教師に人格を形成していこうという学びのコーナーですね。この番組唯一の学びコーナーとなっておりますまあ言っちゃいましょうか、楽しみだな今日も。ラジオネームなるなるなるち、荒先生こんばんは。僕が出会ったクズ子エピソードになります。はい、まず前提として僕は自宅のトイレ大好き派の人間です。ああ、僕もわかりますよ。さて昔元カノと同棲していたのですが、ふとしたきっかけで彼女が不機嫌になる時がありました。お、それを放置して一晩過ごすと翌朝彼女は僕より早起きをしてトイレに閉じこもり、わざと僕に自宅のトイレを使わせない作戦に出るのです。人の好きなものを奪うこの行為、先生はどう思われますか。なんか何クズ子っていうかめっちゃ可愛いほっこりエピソードに俺は聞こえちゃうんだけど、これ聞こえませんか。
聞こえるけど死活問題
です。まあ死活問題ではある。俺はまあそう、何を隠そう、まあうんこマンですから、まあ、俺やられちゃったらもう本当やばい、出ちゃうだと出ちゃうから俺の場合はもうシャレにはならないですけど、笑い事にならないんですけど。そうなんだ。でもちょっとこう文字面でね、ちょっと一言で聞いちゃうと結構ほっこりエピソードになりそうですけどね。まあでもそうか、人の好きなもの、好きなもの、好きなものを奪うそんなに好きなの家のトイレ家のトイレそんなに好きかな。平野翔くんバリに好きなのかな。平野翔くん、僕ファンなんですけど、これちょっとね、ちょっとファンなんですけど、平野翔くんの俺大好きなエピソード、あれ言わなかったっけ、言ってないか、このラジオでまだ言ってないか、ポッドキャストっていうかそのファンクラブの時に言ったのかな。平野翔くんの俺大好きなエピソードは、休日はもうトイレが好きだから、翔くんがだから朝早起きしてトイレを全部掃除して、もう手で掃除するぐらい掃除して、でトイレ便器にこう何抱っこみたいな形で漫画とか携帯とかを持ち込んで一日そこで過ごすんだって、っていうエピソードがあって、私翔くんばりに好きだったらまあわかりますけどね、うん、はい、次。ラジオネームアシカ、あれ先生こんばんは。クズ子クズ子のコーナーへのメッセージです。大学生の時に大学生の時に俺は白いご飯じゃなくてみんなのおかずになりたいんだと言っていた男性、冷めました何これ何これ、何どういうこと、何これ、え下ネタってことではないよね、もうさすがにね。男、ちょっと意味わかんないなこれ、なんだろうな。俺は白いご飯になりたいけどね。え俺はみんどっちかっていうとそういうこと、それに対するこう何アンチテーゼってことなのかな。そうか、でもどっちかっつったら白いご飯になりたくないですか。みんなのご飯になりたいかみんなのおかずになりたいかどっちになりたいですかって言われたらご飯になりたくないですか、どっちかって言ったら、え俺だけ、それ俺だけ、でもみんながおかずな、ご飯になりたいんだって、これは石原さんに聞くべきか、やっぱり石原さんどうですか、みんなの白米になりたいかみんなのおかずになりたいかさ、どっちになりたいですか。 いや、わかんない、誰も分かってないよ別に。誰はこのアシカさんだって分かってないわけだから、このお便りくれてるわけでしょ。もうね、なんだ、冷めちゃったんだ、
みんなのっていうところがね、
まあ、あ、まあ確かにみんなの、確かにな、お前の、まあでも俺はお前の白いご飯じゃなくて俺はお前のおかずになりたいんだって言われてもちょっと意味わかんないけどね。みんなのに引っかかってたとしてもやっぱちょっと意味わかんないな。まだ大学生の時っていうのがまあ可愛いエピソードですね。なんかそういうの言いたい、そういうの言いたい時だったのかもしれないね。面白いなこれ。はい、じゃあちょっとこのアシカさん、白いご飯の下りの人はペリメトロンステッカーお渡ししようかなと思いますので受け取ってください。ありがとうございます。ということで新コーナー、クズオクズコでした。ありがとうございました。キングの荒井和樹のスパーク、荒弟子のお便り紹介していきましょう。ラジオネームマリポネオン、荒井さんこんばんは。普段お笑いとか見ますか？はい、見ますよ。先日お笑い芸人の令和ロマンがキングヌーを絶賛していたことをご存知でしょうか？そうなの？私は昨年末の M1 を見てから令和ロマンが好きになり、出演している番組をチェックしていたのですが、とあるアーティストの番組にゲスト出演されて笑いの分析法について語っておりました。へえ。そこでコントネタの余白の充実感が話題になった時、流れが読めちゃうと面白くない、曲も同じ、A メロ B メロサビじゃなくて変なフレーズを入れるという話の流れになって、令和ロマンの車さんが好きにやっている感をいかに出すか、キングヌーがうまくやっていて、本当にこの人たちは音楽を楽しんでるんだ、かまされちゃう、令和ロマンはキングヌー戦法、マジ参考にしててと発言されておりました。令和ロマンはキングヌーの皆さんと年齢も近く、フィールドは違えど、業界を冷静に分析し知的に戦略的に活躍しながらも流行に流されない唯一無二なところが似ているなと勝手に思っていたので、なんだか嬉しかったですと。令和ロマンとキングヌーの対バンが、対バンじゃないや、対談が、実現すればめっちゃ面白そうだなと思っております。ぜひご検討ください。そうなんだ、嬉しい、マジですか。てか話題になったもんね、めちゃくちゃね、令和ロマンね。俺もインタビュー読みましたよ、令和ロマンの。あれか、 M1 前のインタビューみたいなのが出てきたのかな、そのこういう風に臨みたいと思うみたいな。まず中盤だ、出番が最初だったらこれみたいな、逃げ切りスタイルみたいな、中盤だったらこれ、終盤だったらこれと、ちょっと中だるみしてたらこれみたいな、ネタ5個ぐらい持ってってそれで考えてこうみたいな。やばいよね、そんなことはしてないと思うんですけどね、キングヌーは。どうなんでしょうね。でもそんなこと言ってくれてたんですね、マジで見よその番組。そう、世代近いですもんね。ちょい下ぐらいなのかな俺らと。多分そうだよね、
29、30。
まあほぼ同世代ですね、1、2個違いということで。まあでもカリスマ感ちょっとやっぱあるよね、あの2人ね。ちょうどキングヌーでもさ、ドームのリハーサルが1月ちょっとであったでしょ、大詰めのリハだから、ちょうど M1 の話にもなるわけですよ。やっぱりみんな話してたもんね、令和ロマンのことね。いやー、キレキレ感あったねみたいな話して、もう俺らも全員好きだから、お笑いもうしょっちゅうそういう話するから、M1 見たとか大体その話するんですよ。いやー、でもすごかったですね。すごい面白かったし、いいですよね、こういう世代が出てくるっていうことはね。はい、ありがとうございます。次、ラジオネームハルピ、荒井先生こんばんは。ウォシュレットは TOTO の登録商標です。はい、ふぬけたウォシュレットはウォシュレットではなくただの温水洗浄便座です。ウォシュレットだけに水差してすいません。はい、でもこれだけは物申したくて、これからも応援しますのでどうぞウォシュレットを覚えてください。あ、そうなんだ、ウォシュレットってじゃああれだ、気軽に言っちゃいけないんだ。
気軽に、まあまあ違うって
。ウォシュレットというと TOTO のになるっていうことだ。そう じゃあ TOTO は思ってるんだ、みんなが巷で言ってるウォシュレットウォシュレットって言ってんの、あれうちのってことなんだけどってことだ。おお、そうなんだ、知らなかった。え、じゃあうちのトイレはメーカーどこなんだろう。確かにただの温水洗浄便座の可能性あるね、うちのは。このウォシュレットありますよね。まあこの話はちょっと取っときますか。ウォシュレットと僕の便通事情に関しては来週話すか。じゃあもう来週話すか。じゃあもうね、はい、次。ラジオネームゆかり。荒井先生こんばんは。丸亀製麺の話が出ておりましたが、プチ情報としまして、丸亀製麺は丸亀にはありません丸亀市民としては少し残念です。丸亀にも出してほしいです本当だ、住所丸亀市になってる住所丸亀市になってる。ないんだ。じゃあ何の、あ、でも、え、香川県丸亀市にお住まいで、丸亀製麺って何、じゃあどこの何。
兵庫県っぽいんです
よね。兵庫県なんだ。
1号店。
じゃあなんで丸亀なの。丸亀さんってこと、人なのかな、由来してんのは土地じゃなくて。じゃあ何なのって話になってくるよね。丸亀の丸亀は、しかも香川県の丸亀だったらもう丸そこって思いがちだよね。香川うどん有名だしね。あ、場所にちなちあやかってという言い方なのかな。どっちかっていうと丸亀市がうどんの聖地っていうことだから丸亀にしようっていうっていう説。なんだそれは。それはありなのか。じゃあ出してほしいよね。丸亀市にも出店はしてほしいよね。別にいいよ、そこまでいいけど、もちろんいい、もちろんいいことだから、あの全然いいと思うんですけど、だったら丸亀市出して何号店目かには出してほしいよね。指で数える号店目くらいには出しといてほしいよね。それから記念すべき100点、もう他で成功したんで100点目200点目は丸亀に帰ってきたぞみたいな、帰って出てってもないんだけど帰ってきたぞみたいな感じで出してほしいけどね。出してほしいだよねえ、あれなのかな、やっぱちょっとチェーン店だからみたいな、ちょっとうどんの聖地には出せませんみたいな、もうそういう謙虚な姿勢どうなんだ、1点ぐらい出してもいいよね。福生市にもありますからね、丸亀製麺ね。そうなんだ。出してほしいね、出してほしいです。お願いします。これもし聞いてる人いたらね、丸亀の方、なんで出さないんだろう。出さない理由を教えてほしいよねどっちかというとそっちの方が気になるね、うん、今まで出してこなかった理由の方が知りたいですけど、あやかってんだったらね、何にも関係なかったらまあいいけどね。はい、面白このお便り。はい、ということで今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。さっきの丸亀の製麺の話をいただきました。ゆかりさん、ペリメトロンステッカーをお渡しします。はい、すいません、カミカミですいません、ごめんなさい受け取ってくださいシール。はい、お知らせですね、キングヌーのニューアルバムザ・グレイティスト・アンノンリリース中でございます。そして物販もね、オンライン物販もね始まってますので、こちらもねよろしくお願いします。五大ドームツアーのファイナルを飾る3月23日札幌ドーム公演のライブビューイング&オンラインライブが開催ということで、配信やります。いやー、そうです、この俺がね2週ぐらいにわたってこうアナウンスあるよみたいなこと言ってたのこちらでございます。その割にケツになってしまいました。番組のケツにもなって、そろそろ終わりのお時間でございます。でそのあれだよね、映画館のライブビューイングっていうことですから、だからまあもう何、家環境じゃ聞けない大音量でまあちょっと体感していただけるというねことでございますから、お友達とね来たり声出しもねもう OK ということですから、もちろんその会場のね各映画館のまあそのお客さんの感じにもよると思うんですけれども、こちらとしてはもう大いに結構ですから、 これはいいんじゃないですか。ちょっとどんなもんなのか僕らもね、未知数、初めてやるから未知数なんですけれども、まあね、ファイナル一発ですから、まあもうやるだけやろうということでね、こういう運びになりました。なのでぜひチェックよろしくお願いします。はい、ここまでのワイトはキングヌーの新井和樹でございました。また来週。
Spark on 81.3 J-Wave.